面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト、第86回の本日は、体育館の殺人から考える新しい読書について語ります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なかなかでかいタイトルに来ましたね。
そうですね。まあ、今までこういうコンテンツも取り上げたことがなかったし、こういうまあ話題っていうか、こういう話題は完全に初だと思うんですけれども、
そうですね、はい、
タイトルというか紹介する本というのは一応形式上体育館の殺人という推理小説なんですが、まあこれの内容を言ってしまっても何も面白くもなんともないので、
はい、
そういうものではなく、簡単に由来を語るとですね、ラシタさんが読んでだって言ってたのはいつぐらいなんでしたっけ？
まあ全く覚えてないですけど。
去年。
去年ね、去年のうちだと思います。はい、
去年ぐらいにおそらくそのアフタートークで話を聞いたと思うんですけど、体育館の殺人というその推理小説を読んでみて、この本が読者への挑戦というものが含まれている。ここまで読めば全部謎が秘密が全部書かれていて。それを読んで論理的に推測をしていけば犯人というのはちゃんと確実に当てられるっていう、まあ言ってみれば古い形式のフォーマットの推理小説。
はい。
で、それを倉下さんは、ちゃんと推理して犯人当てるっていうのをやってみたという話を聞きまして、自分の話なんですけど、推理小説はまあ多分何十ぐらいは読んだことあるんですけど、一度たりともそんなことをやったこともないし、やろうと思ったこともなかった。で、新しい娯楽として楽しめるのではないかと思って挑戦してみたら、自分の結果論だけで言うと、まあ合ってたっていうか合ってないっていうか、まあっていう、すごい微妙な判定なんですけど、なんかね、やはり本は読むだけじゃない楽しみ方があるなというのを身に染みて感じたんですよね。
なるほど。
で、その、まあ、やっぱね、推理小説もどうしても多くの人は予想なんですけど、やっぱ読み物にしかしていないと思うんですよ。
まあ、読み物ですからね。
うん。
はい。
ただ、その、例えば自分がやったのって読んでる時間より完全にその犯人を探している時間の方が長かったんですよね。で、まあ、そういう、なんて言うんだろうな、本の読み方を、まあ、ブックカタリストのイメージとしては、やっぱ、多様な本の読み方を紹介しよう。ということを考えると、推理小説を読み物ではなく、その、なんて言うんだろう、解くべき対戦相手として、その読むという読み方をもうちょっと、今このコスパタイパの時代だからこそ訴えてもいいんではないかというのが今回の主題です。
なるほど。まあもしかしたらですけど、まあ、その今こういうような読み方をどう読んでいいのかが今ちょっと不明瞭になったわけですけど、むしろこれが読むということなのではないかというふうに逆に言ってもいいかなとは思うんですけど、つまり読むっていう行為、本を読むという行為は読むだけで構成されているわけではないと、また大冗談に言ってしまう。
うん。
で、読む、ただ読むだけっていうのは、その読むっていう行為のすごい特殊なバージョンでしかないのかもしれないと。読むってことの中には、例えばそのゴリゴさんは自分の本の中で読むことは実は書くこととセットになっているという話を提案されましたが、それと一緒で、例えば解くこともセットやし、
うん、
語ることもセットやしっていう、その読みっていう行為の中心に読むがあったとしても、実はその、ノードネットワークが広がっておって、その全体が実は読むという行為として捉えられるんではないかっていうことが、もしかしたらこう本書を通して見えてくるのかもしれないですけども。
うん。
まあ、どっから話をするかっていうと、まあ、一応その、僕がなぜこの本を読んだのかっていうところと、その、ちゃんと真面目に解こうとしたその動機づけみたいなのをちょっと確認しておきたいんですけど。
はいはいはい。
僕もまあ、ミステリーとかは結構読んでたんですけども、まあ、同じく、その、まともに、ふんどしを締めて犯人を当てようとしたことってほとんどなくて、まあ、読みながら大体こいつじゃないかなと思って最後まで読むってことをよくしてたんですね。で、この体育館の殺人っていうのに、その、 読者への挑戦状があるという話は聞いてまして、でこの作家が面白いということも、ブックカタリスト読書会で耳にしてたんですけど、それだけではちょっとまだ読むっていうところに至らなかったんですけど、去年かな、去年のアニメでアンデッドガールマーダーファルスというアニメ作品がありまして、でこれが非常に面白い作品で、どうっていうかな、異能の存在、不死者とか、鬼とか吸血鬼とかそういうのが出てくる推理ものなんですね。
あの何だったっけ、最近よくあるその 不可能ものっていうか、現実にはない系のやつってやつですね。
現実にはない系の形で、で、まあ、例えばその狼男やった狼男の特性を踏まえたミステリーみたいな感じで、まあ、非常に面白い作品 でセリフ回しも結構かっこよくて、僕その小説とかってセリフが好きかどうかでかなり決まるんですけど、この方のセリフ回しがかなり好きだったん で、まあ、その青崎さんの小説が面白いって話とアニメを見て面白いっていうので、その加算されて、まあ、ちょっと読んでみようかなと。でこの時点では別に僕もその読者への挑戦状にまともに取り組もうとは別にしてなかったですね。
あ、そう、思ってないですね、その段階では別に。
多分ね、8、2ぐらい、2ぐらいはちょっとやろうかなと思ったけど、うん、8ぐらいはもう多分そのまま読むだろうなとは一応思ってたんですけど、でも、なんていうかな、小説作品ではそういうのを解いたことはなかったんですけど、テレビドラマかな、テレビシリーズで、安楽椅子探偵シリーズというのがありまして、で、これはまあ見てない人は全然わからないと思うんですけど、朝日放送系ですかな、で、綾辻ゆきとさんと、
はいはい、
アリス川アリスさんっていう日本の推理小説の大御所二人が、その脚本とそのプロットを考えているドラマシリーズなんですね。で、それも、放送があって、で、その解決編、問題編があって、で、何週か後に解決編みたいな感じで、これも一応だから、問題編見たら犯人が当てられるというコンセプトの、完全推理もののテレビ版なんですね。で、それは僕結構ね、ビデオに撮って何回も見返して犯人を当てるということをしてた
んです。やってたんだ。
でもその時はノートを撮るとかしてなくて、ただもう映像を何回も見て犯人を誰かなって推測するぐらいだったんですけど、で、改めて気づいたんですけど、なぜそんなことができたかっていうと、テレビって次が放送するまで続きが読めないじゃないですか。
うん、
読め
ないというか、リアルにしゃあないから待つしかないんですよね。
そうそう。で、その待つしかない時間で考えることができたと。で、推理小説とかの場合はもう自分がページをめくれば続きが見えるから、その我慢との戦に勝てず、まあ、先を見てたと。で、よくよく考えてその、推理するという体験はしてたんで、そう、やろうと思えばできるだろうっていう気持ちはあったんですけど、まあ、2部ぐらいの心持ちしかなくて、で、実際に体育館殺人を読んで、で、読者の挑戦が来た時に、ちょうどたまたま僕がその時、そのゆっくり本を読むというテーマというか、なんやろうな、モットーみたいなことをやってて、一つはその、監督プロジェクトって言って、1年かけて1冊の本を読むとか、あと、読書日記って言って、一章ずつぐらい読んで、その日にノートに感想を書くみたいなことやってて、ちょっと、そういうブームやったんですね。ゆっくり本を読む。で、その、いろんな要素がその瞬間にバチンってきて、ちょっとこれ真剣に考えてやろうと思って、まあ、やり始めたのが、きっかけというか、まあ、たまたまですよね。で、やってみて思ったのは、やっぱりその、純粋に頭を使うことの面白さって、これ多分、アフタートークでもしたんですけど、仕事に関係するとか、自分の環境を改善するとか、何か合理的な目的とは別に、ただ頭を使うことの楽しさっていうのを、もう久しぶりに経験したというか、据え置きゲームをほとんどやらなくなり、ゲームってもうほとんどソーシャルゲームになってきて、で、ソーシャルゲームって、まあ基本的に頭はあんまり使わない。運営スタイルなので、できるだけ効率化ルーチンっていうのがソーシャルゲームの、王道なので。だから、もう本当に、何の実益もないけど、ただ考えることをすることの楽しさを発見したということを、まあ、表明したら、まあ、いろんな方が、ちょっと実際にやってみて面白かったって話が聞けたというのが、まあ、一つの大きな流れですね。
そうですね。俺、そういえば自分の感想で言うとね、面白かったっていうよりはね、ほぼほぼ悔しかったで溢れているような気がする。
でも、結果として悔しかったけど、道中はどうやったのね、その考えていた時っていうのは。
何度もくじけそうになりまくっていて、悔しさ全開で、はい、ただ今、次回作読んでるんですよね。
水族館の殺人。
水族館の殺人。で、なんて言うんだろう。振り返ってみれば、めっちゃ楽しかったんだと思う。
はいはいはいはいはいはい。
その、やってる最中はまずね、すげえわからんくってね、何度もね、一回やめてるんですよね。一回やめるを繰り返したっていうのか。わからんくって、しばらく間を置いて、もうちょっと時間が経ったらもう一回やってみるとかっていうことを何回もやってみた上に、その結論から言うと、犯人はこの人だと思うというか考えるとそうなんだけど、トリックとかわからんし、こう、もう、これ以上無理だっていう段階で答えを読んで、まあ一応犯人は合ってたけど、あと何も合ってないみたいな感じだったんですよね。
そうなんや。
で、その、まあ結論から言うと非常に、非常に悔しい感じ。その、なんて言うんだろう。で、何人かの方がその後か同じぐらいの時期に、その、俺もやったっていう話をしたら、まあ自分もやってみたみたいなことを、言っている人たちがいて、その人たちの結果を聞くとですね、また非常に悔しいんですよ。なんかできるんやと思って。
はい。
で、少なくと、自分は、少なくとも自己評価で、まあ、2、30点ぐらい。
はい。
0点ではなかった。
うんうん。
けど、これを合格としたら推理小説を解いたではないなっていうレベルの結果なんですよね。でも他の人たちの話を、はいはい、まあ、あくまでも自己評価ですけど、みんなしてね、その70点ぐらい以上取れているような印象があって、
はいはいはいはい、
その、そこに至れる、その悔しさが、ネガティブなものではなくて、結果、広い意味での楽しいものになっている気はする。
なるほど。でも、珍しい体験というか、本って結局一人一人読み方が違うというのが、まあ、よく言われることですけど、で、まあ実際その通りなんですけど、この趣味においては、犯人を当てて満足したかっていう、なんか共通の価値基準軸っていうのが生まれる珍しい例ですね。
そう、極論誰も物語が良かったとか良くなかったとか何も言ってねえんですよ。
そうやな。
この物語が良かったとか、この文章は好きだった、嫌いだったとか、何も言っていなくって、皆が、できたと感じられたのかどうか。
そうですね。
だけを語っていて、うん、まあ、嘘をつこうと思えば、いくらでもそんなものは嘘をつけるので、わかんないんだけど、はい、そして、皆が、その、一様にというか、まあ、少なくとも読み切ったという人たちは、面白い体験だったと言っていた。
そうですね。まあまあ、ネガティブなことをわざわざ言う人はいないということを差し引いたとしても、まあ、報告されるぐらいの成功例というか、なんていうのかな、これは。うまいこと言った例っていうのが、いくつかは確認されてますね。
うん。そして、ちょっと、自分がそれは知らないだけかもしれないんですけど、やっぱ推理小説、ネタバレ、トーク会みたいなものっていうのは、あまり目にはしないような気がして。
まあ、そうやな。それは多分、読書会じゃないからやね。さっき言ったように、
うん。
そのストーリーがどうとか、キャラクターがどうとかっていうことがあんま主眼にならないからでしょうね。
うん。でも、逆になんですけど、これなら誰でも語れるなとも思ったんですよね。
まあ、そうやな。教養的なものっていうのは多分、語る上ではそんな必要でない。どういうとこに、どういう、その人がどういう知的格闘をしたのかっていうところの体験を語れる。と、まあ、話に参加できるわけですからね。
そうそう、そういう意味では、やはりそれもまた、読書を通じて人と交流するというものの、可能性とか、受け口を、間口を広げるというのかな。
まあ、そうやな。まあ、角度が違うという感じかな。
まあまあ、そういうのはあるかな。うん。
そもそも、だって、人を殺される小説読みたくないみたいなのもあるわけやから。
うん。
場合によっては。あと、推理とかどうでもいいっていうのもいるから。だから、ある種のそのハイカルチャーなものとは違う関心を持つ人たちで共通の話題を提供してくれる。で、特にまあ知的なプロセス、考えるというプロセスが好きな人にとって、まあ、面白い話題になるでしょう。まあだから、ミスケンがやってるような読書会はこういう話でしょう、ね。
そうか。ミステリー研究会は多分ニュアンスが近いのか、きっと。うん、
ここでやってることと近い。だから、そのフィールドが、読書会のフィールドとミスケンのフィールドが重なる部分がここにあるってことかな。
そうか。まずね、その日本語を忘れていたということを思い出しました。ミステリー研究会という概念が、まあ、はい、自分がね、その、中学、高校とね、基本的に体育会系ではあって、
なるほど。
その、あんま体育会系な根性とか、は好きじゃないし、あんまりないとは思っているんだけれども、はい、それは多分そう思っているだけで、はい、結構そういうところがあるのかもしれない。
まああると思いますね、それは多少。
うん。で、そういえば文化系の部活にはそういう多様な世界が存在しているんだということをなんか頭から抜け落ちていたかもしれない。
そういうのが多分まあ見えてないし、今回復されつつあるというところじゃないか。特に文化的な活動っていうのは特に他者との交流こそがというところはあるからね。
うん、そうね、そのちょっと自分語り的なものになるんですけど、結構ね、なんかいろいろなものがリバイバルというか若い頃にやっていたことが、はい、まああれかな、はい、ちょっと余裕が出てきたのかな、いろんな意味で、
生活とか人生とか、うん、いろんな意味で余裕が、うん、そういうことやと思いますね、きっと。
うん、その去年、20年前やっていたギターを弾くようになったとか、推理小説とかもね、言ったら二十歳ぐらいまでは、まあ、まあって言ってあれか、その、読んでないことはないぐらいだったんですけど、よく考えたら、ブックカタリストを始めてから、ひょっとしたら全然読んでいないかもしれない？
まあ、僕もそうですね。僕も、大人になって、30代になってからは、以前のようには読まなくなったね。
うん。で、しかも、その、若い頃、読んでいてたって言ってもね、やっぱね、なんて言うんだろう。かつての何も覚えていない読書の典型で、物語は読んでたんだけど、例えば20歳ぐらいの頃、綾辻ゆきとさんのなんとかの館シリーズとか、ブックオフで100円で売っていたので、なんかいっぱい買ってきて、こう雑に順番に読んでいったというのかな、手につくものを雑に読んでいったとかなんですけど、残念ながら何一つ記憶に残ってないんですよ。
うん、まあそうでしょうね。
どのタイトルを読んだか読んでいないかも覚えていないし、
まあそうだと思います。
もちろん犯人なんて持ってのほかだし、どんなトリックがあったとか何一つ覚えていなかったりして、
まあだからもう一回読めますよね。だから、
あ、まあそれは逆に言えばそうなんですよね。
はい。
でもそのぐらいね、やっぱね、結局それは果たして読んだと言っていいんだろうか。
まあだから第一水準の読んだとは言えるけど、うん、まあ第二水準の読んだには至ってないというところは言えるでしょうけども、そう言えるようにようやくなったというか。
ああ、そうか。その読書レベルが上がったからってことか、
うん、そうそうそう。初めて言えるようになるんだって、初心者は誰も第一水準の読書から始まるから、うん、それは避けがたいんじゃないかな、きっと。
そっか。じゃあそういう意味でやっと大人になれたという感じなのかもしれないですね、まあ、自分の中で。
大人に、そうや、大人になったか、その読み方のレベルが上がった、読みのレベルが上がった、みたいな、まあ感じ。あと、余裕が出てきたっていう話と、あと、お子さんと触れ合ったことによって、その子供的な楽しみ方の筋肉が戻ってきたっていうこともあるんかなとちょっと話して思いましたけどね。
筋肉ではないけど、息子、奥さんには結構影響を受けていて、自分よりね、純粋に楽しむことを楽しめるんですよね。
そうでしょうね。はい。
で、なんかね、これまた俺の話なんですけど、なぜかやたら競技に従うというか、勝ちたがるというか、
はいはい、
そんな負けず嫌いなつもりはなかったけど、思ったより相当負けず嫌いとか、その上手くなりたいという意思を、よく言えば上手くなりたいなんですけど、悪く言うと、やっぱ、ちょうど前回の話と似ている、そのスパルタ的になってしまう。
はいはいはいはいはい。
自らで自らをスパルタ的に追い詰めようとしてしまう。結構体育会根性だなって最近気がついたんですけど、っていうのが、その中和というか、もうちょっと中間的な目線で考えることができるようになったとかはあるかもしれない。
やっぱそういうのがないと、やっぱりゆっくり楽しむ、ゆっくり本を読むってことは全般的にできないし、まあ当然そうなると2倍速、3倍速みたいな話になるし、小説に至ってはもう、概、あらすじだけ読んでみたいなことになる。その、なってることに疑問を覚えないというような、状況になるわけですけど、別にまあそれはそれでいい、そういうのも楽しい、そのやってる本人が楽しかったら別にそれいいわけですけどね。その例えばゆっくり読むことがより深い楽しみやから偉いんだとかって言ってしまうと、まあ、だいぶやばい感じになるわけですけど、でも 体験の質は明らかに違うものになる。その質が高い低いとかじゃなくて、質の方向性そのものが
種類
の
違うやつですよね、
違ってくるっていうことはあって、うん、それはもう本当ね、時間をかけないと、時間と手間をかけないと得られないし、結局どんなに頭が良くてもね、パッと読んだだけではね、どんなものでも、その文学小説だけじゃなくて、文学とか哲学だけじゃなくて、この、こういうミステリーですら僕らはほとんど何も読めてないということなんですね。
ああ、分かってないんですよね。驚くほど分かっていないから。
分かってない。で、その、個々の部分だけに注目、これも前の文学のエコロジーっていう話しましたけど、個々の部分しか見てないから、だから結局話の全体像も見えてないし、そのロジックも追えてないしっていうまま、だからとりあえずの体験を、ストリームを体験して、はい、終わりっていうことが、まあ、第一水準の読書で。で、第一水準の読書とは違う第二水準の読書に入った時に得られる感覚というのが、まあ、確かにあって、で、時間をかける、ゆっくりと理解するっていうことをすると、まあ、なんやろな、視野が広がるというのも違いますけど、その、脳が、ちょっと断片的でしか見えてなかったもののピースが組み合わさってより大きな図に至れるという経験が、まあ、できるということを、一番身近な場所で感じさせてくれるのが、この推理小説ではないだろうかというような話ですね、今回は。
そうですね。だから、まず、よく最近、よく聞くというか、言われて思ったのが、まず読書メモを書くのって難しいんですよね。
だからでもこう、どういう難しさがあるんでしょうね。
例えばで言うと、やっぱ何したらいいかわからんという意見を聞きます。
はいはいはい。
読書メモを書くとは何をしたらいいのか。
本質的な質問やな、
はい。うん。で、何をしたらいいのかわからんと言われると、それに簡単に簡単にじゃないな。コンピューターに理解させるように分からせるというのはやっぱ難しいような気がして。
うんうん。なるほど。
で、その場合に、同じく何したらいいかわからんは同じなんだけれども、推理小説の犯人を探すために書いて考えましょうという言い方をすると、その読書メモが何したらいいかわからんという人にもの中では、何人かの人はそれなら書けるかもしれないと思うかもしれない。
それがなぜ起こるのかは、結局犯人を当てるという一番大きい目標が設定されてるからでしょうね。
うん、そうそうそう。そして他人に分かるように書くとか、そういうことではなくって、その、なんて言うんだろう。まあ、学校で学んだ訓練が活かしやすいんじゃないか、そっちの方が。
だから学校の訓練でその、大目標が固定されてる中で、その大目標に対してどうアプローチするかっていう階段上り式なアプローチなわけで、それをより読書に応用すると、まあ、そうなると。だから逆に言うと、読書メモの書き方が分からへんのは、読書メモを取ることを通して何をしたいのかが決まってないからってことですよね。逆向きに言うと。
うんうんうん、
だから本を理解したいって言いますけど、本を理解するとかどういうことなのか分からへんから。
そう、それが曖昧すぎるから難しいんですよ、結局。
で、その点、まあ、その一種のゲームが行われるわけで、そのゲームの中でのそのメモの取り方であれば、まあ、要するに有限化が行われてるわけで、まあ、考えやすいし、まあ、教えやすいというところも多分あるでしょうね。
そうそう。例えばなんだけど、登場人物一覧表を作ってみましょう。とかっていうのだったら、根性の有無は別にして、ほとんどの人ができると思う。
だから、扱う情報の質がまず限定されている。人と場所とタイムライン
ぐらいですよね、基本的には、うん。
で、この3つはもっと言うと、僕らが日常的に操作しているオブジェクト。つまり正義とか愛とか、そういう複雑な観念じゃなくて、僕らが身近にある観念やから、そのイメージ、頭の中で処理しやすいから、読書メモも多分取りやすいみたいなことが、きっとあるんかな。
と思うんですよね。そして、それを書くことを通じて、その、まあ、これは自分が、その、広めたいと思っている概念なんだけれども、書いたらわかるんやっていうのがすげえよくわかるようになると思う。
そうだね。はい。
で、それもね、やっぱね、なんて言うんだろう。それは逆に言うと、今度学校の勉強ではあまり体験していないことのような気がして。
その段階の分かるという、ある種の、まあ、アハ体験みたいなものは学校の経験では多分少ないでしょうね、きっと。
うん、学校の場合は、その何を書いたらいいかを基本的に、まあ、小中のレベルの話なんですけど、教えてくれているので、 書き写すんですよね。でもその犯人探しの例えば人物メモを作りましょうというのは決して難しいとは思わないけれども、それをやってみるだけで、まあ、これはもうやっぱ分かるっていう表現しかできないんですけど、読む前より書く前より分かるようになる。
まあ変な話、例えば人物像、人物相関図とかっていうことを書くときに、小説っていうのは文章で書かれてるわけやから、
うん、
表現媒体が違うわけですよね。だから、うんうんうん、書き写すという、つまりコピー、
リプリケイトみたいなことが絶対できないですね。論理的には
絶対できないね。だから情報の変換が必ず行われてるわけですね。そこでは、うんうんうん、そのメモ書きするときに、その多分その変換作用の有無が多分ここでは重要なんでしょうね。
でしょうね。やっぱそれがもう言ったらなんだけど、やっぱ自分の言葉で書いたになると思うんですよ。それをやってあげれば、とやはりそうすると理解が深まるんだなとか、その書いてあったことを並べてその視覚的に整理するっていうのかな、それによってそのよく分かるようになるというのも、あの体験することができるというのか、そういう行為を、
ね、うん、だから、まあ、犯人を当てるというプロセスの途中で何が行われているのかが分かるというプロセスが発生して、その分かるというプロセスは多分他の読書にも応用できるということかな。
そうそうそう、だからあのね、あれなんですよ、そう、推理小説による読書入門論みたいな感じなんですけど、
まあでも、そうやな、あのいろんな入り口があって、その入り口の一つとして推理小説っていう何よ、その門構えみたいなのは多分あるんやろうね、きっと。
うん、その今のところね、やっぱね、そういうことを言っている人はあんまりいないと思うし。
そうやね。
そういう独自性と、まあ、あとさらに言えば、あの、今限定の話にはなるんですけど、あの、同じような体験をしている人は複数人いるので、その、まあ、これは、なんて言うんだろう、時間的な偶然というか、今だからできる遊びとして、この体育館の殺人とかを読んでどうだったかっていうのは、まあ、多くの人と感想がまだ共有できるタイミングでもある。
確かに、
うん、そういう点でもなかなか面白いと思うし、やっぱそこからね、なんかあの読書体験が変わりうるのではないか、今後の。
まあそうね、読書体験が変わるし、もっと言うとだからその、表現難しいけど、まあスタディですね、勉強とか研究とかの一環として本を読むということが理解できるようになる気が、何かを分かるために本を読むという感じかな。
うん、そしてね、その目的がね、あの何の役にも立たん推理小説っていうところがまた、あの、なんて言うんだろう、いいなと思って。
でもなぜそうなるのか、その、そうなる構造はどこにあるのか。
そうなる構造。
役に立たないものが実は入り口として有用というその構造。
あ、やっぱゲームだと見やすいからじゃないかな。ゲームだと認識しやすいというのかな。
そしてゲームやから役に立たないという扱いになる？
そうですね。そして、なんて言うんだろう。必要に迫られないと、
分
かっているからこそ熱中できる？
なるほどね。あー、そっか。そっか。これをすれば教養は身につきますよと言われると、逆にゲーム感、遊び感が薄れてしまって、そこまで、
かえってね、視野がやっぱ狭くなると思うんですよね。役に立つために学ばないといけない。
確かにそうやな。そういうとこは多少あるか。でもやっぱそのやっぱゲーム、まあ、てかゲーム感というか目的を設定することで書くことを有限化するということが、まあ、ノート作り、読書メモというか、まあ、これノートやと思うけど、ノート作りに有用というような話は、実はあの、ナレッジスタックポッドキャストを続けていろいろ聞いてると同じことを感じるんですけど、あの、ワードマニアの方、新田さん。あれも、あの、最初うまくいってなかったけど、自分の知ってるワードの知識をまとめるときに初めてうまく使えるようになったみたいな話をされてて、で、プーオンさんも自分の勉強のために、その知ってる、教科書のところに知識を整理するとか、することでうまくできたとか、飯田さんも多分似たようなこと言われてるんだけど、その書くことが限定されてる、そうか、だから章立てをまとめ直すことでっていうふうに、その、自分の知識の全てをどうこうとかいうような話じゃなくて、分野の限定によって、初めてノートの使い方が分かるようになったっていうふうに、構造的に受け取ったんやけど、だからまあ、専門分野がある人は自分の専門分野のノートを作るというところから始めてもいいし、その、こういうのが読むのが好きな人であれば、そういう、 読書の整理から始めてみるっていう入り口の設計が多分良くて、やっぱり頭が良くなる目標って、曖昧というか、包括的すぎるんだよね。きっといろんなことが含まれてしまうから。で、その、包括的な内容の、その A っていう分野と B っていう分野において、そのノートの取り方が違ってたりとか、全く逆やったりする場合もあって、そこが多分そのノートマネジメントでうまくいかない理由だろうから、やっぱ部分的、限定的、ゲーム的にやってみることを入り口とするっていうのは有用やし、まあ、キャッチーですよね。そのミステリー小説から。
そうそうそう。ミステリー小説から学ぶ読書術みたいな、なんか。
っていうのは非常にキャッチーだから、まあ、入り口としても、実際にやる方としても、まあ面白いかなという感じでしたけど、ちなみに、その、まあ、途中途中、ゴリゴさん、挫折したと言われましたけど、まあ、一応全体的に通して、どんな感じで本を実際読んで解くっていうプロセスを辿られたんですかね。
まあ、大体の流れなんですけど、まずは、何も考えずというか、今までと同じ感じで、解決、ここから、この後犯人がわかりますよっていうところまで、まあ、特にゆっくりを意識せず、普通に読んでいって、
ファーストリーディングね、それが、
うん。で、まあ、割と文章量多かったなと思います、この本。
なるほど。
で、そこまで読んだ上で、今度は、iPad のプロドラフツという、その、自由手書きメモノートっていうのかな、というものを使って、どう書いていったって言ったらいいんだろう。わかることをたくさん並べて、書き並べて、そのデジタルツールは移動ができるので、書いたものをなんかその近そうな場所に持っていくということをいろいろごちゃごちゃやってみた。
そこで書かれたものは、例えば、この人はこれを持ってたとか、この人はこの時間ここにいたみたいな、その断片的な情報ということかな。
そうですね。どっちかっていうか、割と全体的にそういう感じかな。あとはあれですね、先頭にあったスクリーンショットっていうか、地図みたいなやつ。
はい、地図、はいはいはい。
そのあたりを貼り付けて、なんかこの時間にこの人はこういうことをやっていたとか、っていうのを書いてみたりとか、全般的に、言ったらあれかも、キーワードとか単語が多い。
はいはいはいはいはい。
誰々、何時、誰々、どこどこにいるとか、何々部の人たちは、何時にこの人が来て、何時にこの人が来てっていうのをこう書いてみたりとか、まあ、あと重要な鍵になる、その犯人探しでおそらく重要だと思われる道具について、なんかこんな情報があったっていうのを周りに書いてみるとか。
おー、なるほど。
っていうことをやってみて、まずそこで一度挫折しております。
ちなみに、まあ、その、最初の、その、ファーストライティング、ファーストノーティングをした時っていうのは、言ったら、先達の読書推理メモっていう手本がなかったわけじゃないですか。
そうですね。完全にその、思うがままにやってみた。
だから、こうしようという手本もないけど、まあ、どう書いていいかもわからへんっていうことで戸惑ったこともなかった。
どう書いたらいいかわからんという点では戸惑ってないかもですね。そういう意味で言うと。
まあ、では、とりあえず、その見つけたことを書いていきゃいいかぐらいの目算で始まったわけね。
そうですね。そこは、ある意味、まあ、いろんな目的が、錯綜していて、はい、デジタル手書きノートブックは動かせるという前提で。
そうだね。
だから、何も考えずに書こうと割り切って書いたっていうのもある。
なるほど。なるほど。
で、後付けで分かったことは、だから何も考えずに書こうはあまり良くなかったかもしれない。
はい。
あらかじめ整理しよう。あ、でも違うな。第一歩の一歩はこうじゃないと無理だった気がする。
かもしれんね。そうかもしれん。
次回は、だから何も考えずに書こうだと、あんまり上手ではない気がする。
はい、確かに。
次回だったら、まず人物表とタイムラインみたいなのを最初に枠として設定するかな。
なるほど。
っていうことをやると思うんですけど、だから、そうですね。その失敗から学べることとか、他の人にぜひ伝えたいのは、書いたからって一回でわかるわけではない。
そうやね。はい。
まず一回書いてもわからんかった。
その、二つの意味で分からん。その犯人分からんし、これがうまい書き方かどうかも分からんっていう。
そう、こういう書き方で分かるようになるか分からないし、どう書いたらいいかも分からない。まだ。
分からない。なるほど。うん、
で、まあ、しばらく間を置いて、次に、これはもう、本当に思いついたっていう感じなんですけど、分かりにくいから、一回このプロドラフツのやつを消したり、今度は並べ替えることだけを目的にぐちゃぐちゃやってみたんですよね。
はいはいはい、はい。
書いたものをこっちに、この情報に、犯行現場の情報をまとめようとか、その傘の情報をまとめようとか、タイムラインを縦に並ぶようにしてみようとか、やってみたんですけど、同じくこれも、まあ、1、2時間ぐらいやったと思うんだけど、そのあたりで挫折をしました。なんか、まだ考えるに至らない。
なるほど。
情報を整理するだけで精一杯。どう整理したら分かりやすいのかも分からない。で、2度目の挫折がそこで終わり。
はい。
で、3度目は、それもまたどう思いついたか分かんないけど、ちょうどあれですね、オブシディアンキャンバスというツールに興味が出ていて、で、その、まあ、オブシディアンの中で好きにカードを並べられる仕組み。で、オブシディアンキャンバスで、この練習を兼ねて、この情報を整理してみようと思いついた。で、オブシディアンキャンバスというものを使って、まあ、セミデジタルというか、まあ、デジタルでいいのかな。デジタルにその情報を並べてみて、一応そこで、その、理論的にはやっぱこの人しか犯人になり得ないよなというのは分かった。
なるほど。
っていうところで、まあ、一応大きな流れはそれかな。
はいはいはいはい。だからやっぱりその、変な話、その三つ目のオブシディアンキャンバスが適切な方法だという話もありつつも、やっぱりその一回目二回目がある種の素材出し、材料出しになってたから、そこがスッとできただろうなとも思いますね。
そうですね。多分なんだけど、多くの人に勧めたいのは、まあ、とりあえず一回紙で書いてみて、もう一回ぐらい紙で書いてみて、最後に清書するぐらいなら、その、いい感じがわかるんじゃないのか。
そうだね。だから感覚的なものやから、例えばその推理メモするときはこう書いたらいいよっていうテンプレートを示したとしても、それが本人のその推理感とぴったり来るとは限らないわけで。だから作るしかないよね。その自分なりのフォーマットを模索していくしかないっていうのはだいぶめんどくさい話になってるけど。
うん。そう、くっそめんどくさいですよ。うん、その言ってみれば。だからやっぱりね、なんて言うんだろう。それをね、その意識高い系の、なんていうんだろう、自分の人生に役立てるみたいなことでやってしまうと、苦しいんですよ。
ああ、そうだね、楽しみ的なものがないと、その1回目でも清書しきりたい感じになるもんね、きっと。
うん、しかも、その趣味として、遊びとしてやっていても、何回も挫折しているぐらいなので、
なるほど。
その、まず分からないことが楽しめるモチベーションが必要ではないかと思っていて。
そうだね、確かに。
で、さらに、その、やっぱ、そうだな、まあ、結果的にすごく役に立つは間違いなく言えるんだけれども、その、役に立たせようとしないことから、なんか見つけられるものはきっとある。
まあ、ちなみにこれ、ボードゲームで社会が変わるっていう、そのボードゲームの効能を話してる本、新書の中でも、まあ、そのゲームをすることによって、心理的なケアが起こるんだけど、例えばそれを、行政が主導して、このゲームをすることでメンタルをっていうことをすると、やっぱ作業感が出てきてダメになるみたいなことが書かれてたんで、
うんうんうん、
遊びは遊びとして真剣にやることが重要だという話なんですけど、これもまあ一緒ですね、きっと。
そうですね、その今の話を受けて言うと、やっぱね、真剣に遊ぶって結構やっぱ難しいんですよ。
難しい。
うん、で、これはね、結構真剣に遊んだと思う。
ああ、僕も、さっき調べたら、去年の10月16に買って、で、読料が29日になってんね、日付が。
もう2、3日で読めたんですね、とりあえず。
だから、そっから、その、2、3、読めていた、至るまでに、その、ゴリフさんと一緒で、途中で諦めて、読もうかな、続き読もうかな、という場面が2、3回ありました。でも、やっぱりそこで、さっきと同じけど、自分の設定した目標に負けたくないマインドがあって、まあ、一応わかるまではと思って、もう、だからやっぱりその、全体としては楽しかったけど、箇所箇所でやっぱモヤモヤ と、その苦難との遭遇みたいなのはやっぱあったっていうことはちゃんと伝えておくべきだなって、ちょっと今聞いて思いましたね。
うん。ずっと苦労しっぱなしでしたね。
あ、でもなんか、そういう苦労が現代では薄れているというか、
やらない方がいいこと枠にあると思う。多分、こういう行為は。
うん、だ社会から、社会というか、まあ、テクノロジーがそういうのをどんどん排除していく中で、まあ、では、簡単に言うと、ネガティブ、ケイパビリティみたいな。
そうですね。ネガティブケイパビリティはかなり近いかもしれない概念として。
だから、その、啓蒙的にネガティブケイパビリティを得ようというよりは、頑張って推理小説を解いてみようっていうことによって、それを寛容していくっていうものは、ちょっと面白いアプローチだね。
うん。その、やっぱね、真面目にやるのは辛いんですよね。どんな訓練だろうが何だろうが。
まあそうだね。
うん。そこをいかに遊びと絡めて、その、で、役に立つことを目的としないことによって役に立つという難しいところではあるんですけど。
まあだからそれもさっきの最初の話で言うと、第一水準の役立つと第二水準の役立つっていうのがあるんやろ
う
ね。
ああ、そういうことでしょうね。だから、その、目の前の安っぽい役に立つみたいなのはないんだけど、
はい、
でもだからこそ、多分一回やってみるだけでも結構あれこれによっていろんなことが分かったなって客観的に振り返れるんじゃないかという気はするんですよ。
だからまず分かるとはどういうことかが体感的に分かるやろし、分かるために何が必要なのかも分かるようになってくるのかな、きっと。
うん。で、例えば自分がそのこれをやってみて分かりやすく知った新しい概念として、綺麗に並ばないと考えるのが難しいっていうのを、初めて身に染みて実感できたというのかな。で、自分が手書きのメモとかノートが好きじゃなかったのは、その綺麗に並べることが技術的に得意じゃなかったから。
そうですね。
で、デジタルツールは比較的簡単に、その指の技術が低くても綺麗に並べることができる。
うんうん、確かに。
で、それによって、さらにタイムラインというものをきれいに並べることができたら、結構、それだけで同じ情報を整列させるだけで分かりやすさが増えた。
まあ、だから認知的な、その処理の負荷が減る分、情報処理の方に頭が回るようになるということやろ
う
ね、
きっと。うん。っていうのも、その、やっぱね、言語では得られない感覚みたいなのは、やっぱその、やってみて分かったというのかな。
ああ、まあ、そうやね。それはあると思うわ。言語では、例えばその、コピペスで済ますんじゃなくて、同じものを手で打ちましょう、みたいなのも、スクリーンショット見てるだけでは全くわからんわけですが、手で打つともはっきりわかるからね。
そう、それは、どんなに口で言っても、耳で聞いてもダメで、やっぱやってみないとわかんないじゃないですか。
そうですね。それは間違いない。
で、同じようなことが、その、紙に書いて、手書き、まあ自分の場合はデジタルなんだけど、その手書きをしてデジタルで清書をしてみたに近いと思うんだけど、っていうことをやってみたら、見やすくなるって分かりやすくなることなんだなっていうのが、言語じゃないレベルで分かるようになった。
なるほど、なるほど。
とかっていうのは、やっぱ、その、役に立たないことをやったおかげで役に立つことができるようになった。
そうやね。だからより深い役立ちにリーチできるようになった。
うん。で、まあ、これはもう一個提案なんですけど、例えば3冊あるんですよね、この本シリーズ今のところ、自分みたいに1冊目が出来が20点だとしてもあと2回チャンスはあるんですよ。で、まずこの本のその答え合わせをしてみて分かったのが、やっぱね、真剣に失敗をして、その上でやっとねコツが分かった感じはするんですよ。
はいはいはいはい、
はい、そのこういう本、少なくとも同じ著者だったら次はきっと同じ手法が使えるはずで。
そうですね、うん、
その失敗から学ぶという練習も2回できる。
そうだね。
だからまあ例えばまあ5時間とか10時間とかっていう枠を設定して、まあ、それだけ真剣に考えて分からんかったらなんか答えを見てもいいんじゃないかなと思って。
なるほど。
で、次のやつでやってみればいい。
なるほど。
で、さらにダメだったらもう一個次のやつでやってみればいい。チャンスは3回あると思えば、まあそこで手を抜いては面白くないと思うんですけど。
そうだね。はい。
その本気で解くということをやろうとしてみれば、結構ね、やっぱ、得がたい経験になるんじゃないのかなって思うんですよね。
まあだから真剣に考えることを、まあ例えば5時間、10時間したとしたら、 まあそれはもう答えが分かってようが分かってないがページめくることに価値はある。だからどっかで終わらせなあかんことは間違いないわけやし。考える経験そのものが重要なわけですけど、ね、この場合で言うと。犯人当てるか、まあ当たった方が嬉しいけど、嬉しいけど、そこは多分本質ではない。なぜなら僕らは別に探偵ではないから。犯人当てなくても困らないし。
何も困らない。物語は勝手にそっちで続いているので。
うん。まあだからさ、やっぱりその、やっぱ一回真剣に、しかももう基本的に推理小説でロジカルやし、このシリーズだと特に動機で犯人を当てようとさせへんから、純粋にロジカルを追うだけっていう経験をするのは、ある種数学的な訓練と似た価値がありそうですね、これは。
うん。そうそう。それの話で言うと、つい数日前に、数学の先生のちょい焼きさんが、
はい。
わかったって言って、ネタバレ、うん、
完璧に答えたって。
そう、ありまくりの読書メモっていうのを見て、あれもね、すごく参考になって、
なるほど。
こうやって人は、その推理小説を推理するのかっていう、
はいはいはい。
その過程を、その実例を見せてもらえると、その自分がすげえ苦労してわからなかった経験があるからこそ、
そうやね。うん、
その、人のやり方がより参考になる。
そうやな。うん、
しかも、箇条書き、アウトラインで、解決したんやっていう感じで。
いや、それやっぱり数学の先生ならではの頭の構造なんでしょうね。
なんか変数が入っていく感じなんですかね。
きっとそうやと思うわ。うん、そうやな。結局、まあ、その推理小説のメモも普通他人と共有しないし、普通の読書メモだってまあ基本的には他人と共有しないから、やっぱりお手本っていうのがないわけですけど、で、僕らの学びは基本的に真似から始まるわけですから、
うん、
読書メモ書けなくても当然なんですね、基本的に言うと。
まあ見たことないですからね、基本的には。
うん。見たことないから、書けないし、書けないから、うまくいってるのかもわからないっていうところで、やっぱその、メモを共有する空間っていう、そのオープンな空間では難しいとしても、ある程度のクローズなところで読書メモの書き方とか、実際に書いてるところを共有することの価値っていうのは、そういうノウハウ本を一冊読むことよりも深いものがありそうな気がしますね。
多分あれなんですよね、体育館の殺人を読んで推理したらノウハウ本一冊読むより時間かかるんですよね。
はめちゃめちゃかかると思う、うん、それは
で、 でも多分下手なノウハウ本一冊読むよりもはるかにたくさんのことが知ることができる。そう、学ぶよりもね、なんかね、身体か、それも違うか。
いやでもやっぱりそれはやっぱり体験として考える手を動かすってことをしているからですよね。だからその辺のノウハウ本も書かれてることに関して実践、同じくらい真剣に実践したら学びは深いと思うけど。
ああ、そういうことですね。うんうん。
で、逆に言うとその手の本は読者が実践しなくても分かったかのように
してくれるから。
そもそも行動が生まれないんだよね。だから、うん、アクションが生まれ。でも、推理小説犯人当てようと思ったら自分の手を動かすしかないから、その点で行動推進力があるかないかの違いが影響してくるんでしょう。
そうですね、ビジネス書であれですよね、例えば毎日朝会ったら会社の人全員に挨拶をしましょうって書いてあって、それを愚直に真似するのはある意味推理小説を解くより難しいですからね。
難しいと思う。うん、大体、まあ、言われた人も次の日にはもう書いたってこと忘れてるからね、基本的には。
うん、まあもうそうね、それも情報量も多くて実践すべき内容が多すぎたりもするしな。
いやでも多分限られててもなかなかし、いやでもそうか、一冊かけて一つのノウハウをっていうの場合の方がいいかな。0秒メモとかも多分そういうやつやと思うけど、非常にワンポイントの話を一冊かけて紹介した方が、その行動は生まれやすいでしょうね、きっと。
ですね。そしてやっぱ効果があると思ってもらえるから、いいじゃんって思えるっていうか。
そうやね。だから変な話、どんなノウハウでも実践したらなんか学びがあるんですよね。
例えどんな。それは、すごく当たり前だけど、すごく言える、すごく大事なことかもしれない。
そう、だからもう読者を、に行動を生ませたら、この人は何か価値あるノウハウを言ってると思ってもらえるわけですから、どれだけ実践可能か、あるいは実践の推進力を持っているかが多分重要で、で、海外のその系のノウハウって、すごい立派な分、実践しづらいところがあるから、そこが多分ネックで、で、前回のタスクシュートの紙のやつもやっぱ実践しやすいところが多分ポイントなんでしょうね、あれはね。
3個書けですからね。3個書いて、1分以上、それぞれ1分以上やりましょう。
で、一見するとそんなことに効果があるんかと思えるぐらい簡単なことを示すからこそ人は実践するんだし、で、実践したらやっぱり、なんかさっき言った体験的な知っていう身体知が、 得られるし、それはもう一冊本読むだけでは絶対に得られないもんやから、それやっぱ行動、ノウハウ書としてはいかに行動を促せるかっていうところが、まあ鍵で、もうその理屈とかってほとんどどうでもいいとまでは言わへんけど、権威づけというか、まあ納得してもらうためには必要でも、実践するときにむしろその知識って邪魔になることもあるから、なかなか書き方って難しいところありますね。
そうですね。まあ結局のところ、ほとんどすべて、やるかやらないかだけですからね。
そうそう、もうほとんど、それで、この前、おとついか、とある動画で、ノーションのデータベースの簡易入門みたいなのがあったんですよ。
うん。
英語のやつでね。で、僕が見かけたノーションのやつって、本格的なダッシュボードの作り方みたいなやつで、なんか4つ6つのデータベースを駆使してみたいなやつだったんですけど、なんか2つだけの簡単なやつから始めますっていう動画で、一応最初から最後まで見て、お、これならできそうと思って作り始めたんですよね。なら、一応ちゃんと注意深く最初から最後まで見たんですけど、もう最初の操作からもう覚えてないんですよ。
わかる。そうなんだよね。結構そうなんだよね。
で、もう、ステップごとに動画を止めて、操作に戻って、操作、また動画戻ってっていうことを繰り返して進んだんですけど、もうちょっと油断して、2ステップぐらい動画見てしまうと、もうね、1個前の1ステップ覚えてないんですよ。もう、だから1ステップずつまでして、で、そこまでやったらね、もうね、その操作は僕は二度と忘れない領域になって、むしろ人に教えられるようになったんですけど、やっぱり動画を見て分かった気と、その実際にした時の分かってない気と自分がやって分かった気っていうこのなんか V 字みたいなのを昨日わざわざ経験してやっぱやること実際に手を動かすことって重要だなっていうのをなんか分かってたけどさらに確認しましたね。
そうですね。その最近ね自分がセミナーとかをやっていてやっぱ一番重要なのは結局それだと思っていて自分が話している内容を文章にまとめたら5分もかからず読めるんですよ。残念ながら。で、やっぱ合理的というか、時間、所要時間だけで考えると、1時間もそこに時間を使うのはどう考えても無駄だと思ってしまうんだけれども、その5分で読めても、なんて言うんだろう、残った要素が1であれば意味がなくって、
そうね。
1時間かけてやっぱ50あれば、はるかにそっちの方がいいというのかな、残るものが。
だからその、情報として、見たときに、まあ、ちゃうな、メッセージとして見たときに、文章で書いたものが1で、動画で示したものが1やったとしても、その1が多分細分化されて50になってるイメージなのかな。でも、情報量が単純に増えてるか。
増えてると言えるか。関連情報が増えることによって、メインも残りやすくなるとかが、一番でかいんじゃないかなと思ってますね。
分かった。
その空間とか時間すらも情報になるっていうのか。
そうだね、確かに。
その空間でそれだけの時間をかけて摂取した情報を、まあ、さらに言えば手を動かすことが可能な環境で、手を動かしながら摂取した情報だから残りやすくなる。
そうやね。やっぱり、本当にその動画セミナーでもおそらくやけど、その動画で例えば設定画面のこのボタンを押してくださいって言った時に、やっぱ同時にやってもらうことを、の重要性というか本当に覚えてないからね、あれ不思議なことに、その瞬間は絶対分かって、後でそんなこの手順なんか簡単に、
こんなんめっちゃ簡単やんって思うんですよね毎回毎回
思うから覚えへんねんけど、もう本当に振り返ったら、ま、あれなんかこの辺やったんやけどなしか覚えてないことが多々あるからね。でやっぱ実際一回やるだけで本当にやっぱ人間の体側の記憶力ってすごいなと思うけど、感覚的な記憶って残りやすいから、実際にやってもらう、まあ、やってもらいやすいし、動画に同時に参加してる人も、まあ、言われたからやってみようって思いやすいからね。そういう意味では、その、体験の習得には、まあ、セミナーというか、その場、リアルタイムの場を使った同時進行っていうのが効果的なんでしょうね、これは。
そうですね。まあ、だから、YouTube が遅いっていうのは自分にとって、こう、好きじゃなかったりする要素なんだけれども、まあ、やっぱ、上手に使わないといけないなって思い知らされたというのかな。
そうやね。で、僕が見てたやつって、プロパティの設定とかもいちいち止まってやってくれるわけ。他の動画やったらシュッてやってるようなやつも。だからついていけたっていうのがあったから、細かければ細かいほどありがたいね。
だその編集されて、要点を的確に伝えてくれる 音声がいいのか、それならば文字でいいのか、できる限りライブの方がいいのか、まあ、目的とか用途に応じてその必要な情報をきちんと選択しないといけない、
うん、いけないですね、それはね。あのパッと概要が分かった気になるやつはやっぱ編集されたものが良くて、で例えば、誰かに何か喋るときにあれってこうなんだよねっていうことぐらいであればその編集されたやつの方がいいんやけど、最終的にノウハウって自分で実践するわけ、実行に移すわけじゃないですか。これはだからこの場合は概要の情報では足りないわけやから、だから実践に適、実践を求めてるのか話題を求めてるかで多分違う、適した情報が。
そうですね。あの取捨選択をするための素材としてはやっぱ圧縮されていた方がいいと思うので、まああとは自分が一定以上必要とか興味があるとかやってみようと思った時には。そういう、なんて言うんだろう、一見効率が悪そうなところに手を出してみる
という方が、これもやっぱり時間をかけてやる、だからことの一環やね。だから時間をかけて読み書きするとか、時間をかけて情報摂取するっていうことの方が、まあ実践ではよく、だから僕らの体そのものがそんなスパン、時間、早いスパンで動いてないから体に合わせるならゆっくりやるしかないっていうことだよね。
そうですね。まあ、で、同じく推理小説に関しても、まあ、こんなことが面白くないと感じる人はいくらでもいると思うけれども、まあ、多分聞いてくれてる人の予想なんだけど、7割、8割ぐらいの人であれば、こう、やってみる、一度やってみる体験としては悪くないのではないか。
まあ、そうよね。それ面白いと思うし、僕はその大体何につけても体系化したがる私があるので、例えばミステリー小説の読み方、ノウハウ書の読み方、文学の読み方みたいな、その読み方を細分化して体系、包括的に捉えると差異と共通性みたいなのが浮かび上がってきて、面白い本のコンテンツになるんじゃないかなとちょっと想像してしまいましたが、
うん、そう、ミステリーはね、もう一個はあと思ったのがそのおまけ的な要素なんですけど、やっぱね、あの細けいところまでね、読まないといかん気がしてね。
あー、そっか、そうやな。特にその、挑戦状を出してるやつって論理的に解けるものが全て提示されていることが最低条件なわけですが、ノウハウ書の場合って著者が必要な情報を全部提示してくれるとは限らないから、そこがちょっと違い、読み方としては特殊というか、まあ恵まれてるんかな、挑戦状の方が。まあ、練習にはぴったりか。
そう、あのビジネス書はなんかあのおそらく重要だと思うところは太線になっているのでとか、イラストが入っていたりとかして、あのそういう油断をしては付き合えない感じというのかない
や、それもあるし、例えば梅沢先生の知的生産の技術って本を読んでも、あれカードをどう書くのかぐらいまでしかわからなくて、
うん、全部は書いてないですね。
そうそうそう、だからそこを補うことが多分ノウハウ書の読み方やから、きっと、うん、だからちょっと違うんだね、方向性がね。
そうですね。だからあのより何て言うんだろうな、マニュアルチックというか、
うん、そう、本だけで完結するという意味で言うとミステリー小説ってか、まあ犯人当て小説はぴったりやね、確かに。
そう、目の前にある情報をいかに上手に、情報のみからいかに上手に情報を摂取して整理して、
だから情報整理の練習ってこと。
あ、そうそう、そういう感じ、そういう感じ。うん、うん、
なるほど、なるほど。
そう、あの、思考、あ、まあ、思考だけではない、あの、さらに体育館の殺人でいうと、やっぱりあの推理は必要というか、
間違いない、
ね。トリックに関しては、うん、その、はい、全然論理的とは言い難いような、論理的とは言い難いっていうと違うか、俺、発想がないと無理だと思ったんですよね。
発想か。うん、あれですよね、多分その、ドア出入りする的な話ですね、きっと。
うん。
あれはね、俺思いついたんやけど、うん、別に自慢とかじゃなくて、だから、なんやろな、そうしかないみたいな感じかな、だから。
そう、だから、そこがわからんけど、そうだったというのは自分の場合はそういうところで。
で、やっぱ、そうしかないという観点で文章を読んでると、
まあ、たどり着きやすいか、だから、そう、うん、そういう意味で言うと発想とは言い切れないか。
うん、ある種の、ま、訓練ないしはメタ情報によって解き方というか着目点が習熟していたぐらいかな、だから。
そう、あ、まあ、まあ、それで言うとあれかな、うん、論理だけで初見じゃないな、ミステリーに不慣れな人が解くのは難しいというのかな。
かもしれん、そこは。うん。それはそれと思う。
その部分のみに関しては、ちょっと自分の場合は、困難だと思われるところはあるんだけれども、まあ、この人じゃないと、成立しないなというような予想までならできたと思う。
そうだね。まあ、それで十、小説に関してはそれぐらいでもう十分かな。だから理由が説明できない部分があっても、おおむね、だから、俺子さんは低い点数つけたけど、僕やったら、まあ、5、60点つけてたかな、きっと、それやったら。
まあ、そういうふうにも言えるか。でね、それを踏まえてね、はい、やっぱね、ちょい焼きさんのネタバレ、読書メモとかすげえ面白くてね。
なるほど。ああ、
ここでこうだって分かったって分かるんだっていう。
うんうんうんうん。
まあそういうふうにやっぱ苦労したからこそ人の感想も役に立つというのもあるし。
まあそういうのは、まあ、苦労っていうある種の欠落の体験をしたからその穴に対して情報が入ってくるっていうところがあるから。で、その欠落はやっぱり自分実践しないと経験できないので。だから変な話。一切自分が読書メモ書かずに、いろんな人の読書メモだけを見ているだけでは、まあ、方法とはなるけど、
うん、そう、方法にしかならん。
読書メモ技術は、やっぱ上がらない。で、読書メモをたくさん知ってたら書くときに困りにくいというところあるけど、でもやっぱ書くことを通す経験値の中で磨かれていくから、だから、情報と実践の、相乗効果というか、そういうもので進んでいくのがいいでしょうね。で、やっぱりその、推理小説だけは書かないとわからないというところが多分一番大切で、哲学書ってなんか、
書いても
わからなくてもわからん、全くわからんパターンと、うん、なんか自分がこの言葉の意味はこうやって思って分かってしまうパターンがあって。
分かってしまう。まあ、まあ分かってしまうでいいのかな。分かったと思ってしまう。
しまう。だから自分なりの、著者の定義と自分の定義が違うってことを気づかんままに読み切ってしまうってこともある、それができてしまうから哲学っていうのが。そういう意味で、わからないことを体験できる、はっきりした形。だって、謎として提示されるわけだからね。
うん、でさらに言えば、まあ、ちゃんとよくできている推理小説であれば、違う人が犯人だと思えば、その、間違っていたってことですからね。
確かにね。そうだね。
うん。まあ、それをどこまで、その、ちょっと、100% 完璧なものと言えるかどうかというのは、わからないというか、自分のレベルではわからないので、
まあでもそうやな、その正しいか正しくないかの基準がある、水準がある、信級があるというのは、まあ、本の読み方に正解がないということは言えるにしても、明らかに著者はこんなこと言ってないよって。
明らかに違うのはあると思うので。
あるから、そこの訓練としてこういうのはチャレンジするっていうのは確かに面白いかもしれないね。
うん、正しく、誤解しない、ように読むというのかな。
っていう、うん。それがはっきりするもんね、この場合は。だから文学やったら解釈の違いでしょうで終わってしまう、
うん、そうそうそうそう。もう極論だってこの人の存在は妄想だったかもしれないみたいな言い方ができるから本来想像していないのにその主人公の前に現れただけだみたいな、
だからそういう、まあ、水かけ論になってしまうから、まあ、読みの連動が上がらないよね、それではね、
うん、っていう、まあだから娯楽として楽しみつつ同時に新しい読書のその可能性を広げてくれる。
そうよね。
うん。というので、あとこの場を通じて皆さんにお聞きしたかったのが、そういう、ちゃんとここで犯人わかるからねっていうのがわかる本などがあれば、ぜひコメントとか、ツイッターなどでお寄せいただければ、そのスクラップボックスなどなどに、そのまとめていきたいと思います。
そうですね。解決編と問題編と解決編が分かれてて、ここからっていう境界線が引かれている、まあ、通称、読者への挑戦状みたいなのが、ある小説かない小説かって、外から見ただけでは分からないんで、読んだ人の情報を求むという感じですね。
そうですね。そしてそれは多分、たくさんの人が情報を寄せてくれることで、みんなが便利になるものだと思うので。
そうよね。なんか、そういうのが集合値の良い生かし方ですな。
そうですね。で、そういうページはちゃんと作っておいて、多分次回かその配信するときにはリンクできるようにしておくので、寄せていただいた情報をまとめていって、そうすれば多分 2,3 年分ぐらいのデータは集まるんじゃないかなと思っていて
そうでしょうね、きっと、
うん、まあそれまで続けるかどうか抜きにして、そういう感じでこうみんなして 推理小説を楽しむみたいな、まあ、ちょっとコミュニティ的な要素としてもいいんじゃないかなと思っているので、
はい、
ぜひぜひそうしたご意見というか、あの皆様の知識もお寄せいただければと思います。
はい、
ということでブックカタリストは番組を支援していただけるサポーターも募集しておりますので、気になる方は概要欄などご覧いただければと思います。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございます。